小児がん187、電子冊子、小児の脳腫瘍、2022年版、国立がん研究センター、がん情報サービス編集委員会、編集。目次。1、脳腫瘍、小児について。2ページ。1-1、脳について。2ページ。1-2、小児の脳腫瘍とは。5ページ。1-3、発生要因。6ページ。1-4、症状。7ページ。2、検査。10ページ。2-1、神経学的診察。10ページ。2-2、画像診断。10ページ。2-3、腫瘍マーカー検査。11ページ。2-4、細胞診検査。11ページ。2-5、病理診断。生検。11ページ。2-6、分子生物学的検査。遺伝子検査。12ページ。3、治療。13ページ。3-1、悪性度、グレードと治療の選択。13ページ。3-2、手術、外科治療。18ページ。3-3、放射線治療。19ページ。3-4、薬物療法。20ページ。3-5、緩和ケア、支持療法。21ページ。3-6、再発。21ページ。4、療養。22ページ。4-1、入院治療中の療養。22ページ。4-2、日常生活について。22ページ。4-3、経過観察。23ページ。4-4、晩期合併症。長期フォローアップ。23ページ。小児の脳腫瘍。参考文献。25ページ。目次終わり。1、脳腫瘍、小児について。1-1、脳について。脳は、脳を保護する骨である頭蓋骨に囲まれた臓器です。頭蓋骨に囲まれた頭蓋内で髄膜に包まれ、脳の周りを流れている脳脊髄液の中に浮かんでいます。図1。脳は大脳、小脳、脳幹に分けることができ、脊髄を加えて中枢神経系と呼ばれます。脳からは脳神経と呼ばれる12対の末梢神経が直接出ており、脳と脊髄の外側は髄膜で覆われています。2ページ、図、図1、頭蓋骨内の構造。説明。頭部の横向き、縦の断面図です。頭蓋骨の下に髄膜があり、脳を覆っています。目の部分から後頭部までを大脳が占めています。後頭部大脳の下に小脳があります。小脳の前、頭部の中央あたりに、縦の細長い形で脳幹があり、脊髄へと続き、下に伸びています。 図、終わり。大脳は、前頭葉、側頭葉、頭頂葉、後頭葉などに分けられ、大脳以外には、小脳、脳幹があります。図2、それぞれが異なった機能を担っています。表1、3ページ、図、図2、脳の表面図、断面図。説明、頭部の横向きの図です。1、脳の表面図。頭の前から後ろへ、前頭葉、頭頂葉、後頭葉とあります。前頭葉と頭頂葉の境目に、中心孔、溝があります。頭頂葉の下にあるのが、後頭葉です。後頭葉から前頭葉の下までを占めているのが、側頭葉です。後頭葉の下に小脳があり、その前にあるのが脳幹です。2. 脳の断面図。説明。脳幹の前の方に、視床下部、下垂体、視交叉、視神経が集まっています。視神経は眼球につながっています。頭頂葉の下あたりに、下垂体などを覆う形で脳梁があります。図、終わり。脳には、神経細胞、ニューロンと、神経交細胞、グリア細胞があります。神経細胞は、最終的に、目、耳、鼻などの感覚器や、内臓、筋肉などとつながっており、体のいろいろな部位の間の情報伝達に重要な役割を果たしています。一方、神経交細胞の主な役割は、神経細胞や神経繊維の固定や保護、栄養の供給や情報伝達に必要な物質を伝達することです。神経交細胞は増殖能力を持ち、遺伝子変異が加わると腫瘍の起源となることがあります。神経交細胞より発生した腫瘍を神経交腫、グリオーマと呼びます。4ページ表、表1、脳の各部位が担う機能。説明。縦に脳の部位として6つの項目があります。横にそれぞれの脳の機能が示されています。脳の部位の後にその機能を読んでいきます。脳の部位。1、前頭葉。主な機能。思考。ものを考える、自発性、やる気、感情などを担う脳の最高中枢です。優位半球、中は、言葉を発する機能に関わっています。手足を動かすといった運動の命令も出しています。中、優位半球。人の脳を大きく左右に分けたとき、話す、理解するなどの言語中枢がある方の半球を優位半球と言います。左右、どちらが優位半球かは人によって異なりますが、多くの人は左が優位半球です。中、終わり。2. 側頭葉。音を認識したり、見たものが何であるかを認識したりします。 例、顔の識別など。優位半球は言葉の理解に関わっています。内側にある海馬は記憶に関わっています。3、頭頂葉。体勢感覚、痛さ、冷たさ、温かさ、触れた感じ、振動、関節の角度や位置、抑えられた感じなどを感知し、これらの情報を統合しています。また、物体間の距離や上下、左右、場所などの理解にも関わっています。4、後頭葉。目から入ってきた色や形、動きなどの情報をまとめて、物体の視覚的なイメージを作り上げます。5、下垂体、視床下部。下垂体はホルモンの司令塔です。視床下部は様々なホルモンの量を常に監視し、生体が正常に機能するように、下垂体に対して指令を出しています。6、小脳。手足をスムーズに動かしたり、体のバランスをとったりするための、筋肉の無意識の動きを制御しています。表、終わり。1-2、小児の脳腫瘍とは。脳腫瘍は、頭蓋内にできる腫瘍の総称であり、腫瘍を構成している細胞の種類と、腫瘍が最初に発生した場所に基づいて分類されます。各部位から、様々な種類の腫瘍が発生し、脳腫瘍全体では150種ほどに分類されます。小児でよく見られる脳腫瘍として以下が挙げられます。1-2-1、神経膠腫、グリオーマ。神経膠腫は神経膠細胞から発生する腫瘍の総称であり、低悪性度グリオーマと高悪性度グリオーマに大きく分けられます。低悪性度グリオーマ、グレード1、2にあたるグリオーマの総称です。新たに脳腫瘍と診断される子どもの中で、最も多く見られる腫瘍です。高悪性度グリオーマ、グレード3、4にあたるグリオーマの総称です。大人に比べて子供に発生する割合は低いのが特徴です。いずれの高悪性度グリオーマも周囲へ広がりやすく、治療が難しくなることもあります。1-2-2、上位種。大脳の深部にある脳室、脳の中の空洞を形作る細胞、上位細胞に起源を持つ腫瘍です。上位種が生じる場所は、大人を含めた全年齢で見ると、半数以上は脊髄ですが、子供では、ほとんどの場合が脳の後ろ側の部位です。低年齢の子供に生じやすいことが分かっています。1-2-3、髄芽腫。小脳の細胞から発生する高悪性度の腫瘍です。大人では少なく、患者さんの多くが20歳未満で発症します。子供が発症する高悪性度の脳腫瘍の中で最も多く見られる腫瘍です。 1-2-4 頭蓋咽頭腫、下垂体や視床下部の付近に見られる低悪性度の腫瘍です。脳内の他の領域や体内の他の部位へ広がることはありませんが、増殖して下垂体や視神経などを圧迫すると、ホルモンの産生、成長、視覚などに支障をきたすことがあり、治療が必要です。 1-2-5 肺細胞腫瘍。肺細胞は受精卵から胎児、出生前の時へ育っていくときに形作られる細胞であり、後に精巣内の精子や卵巣内の卵子になります。肺細胞腫瘍は胎児へと育つ過程で肺細胞が体の他の部位に移動して増殖したものです。ほとんどの場合、脳の正中線、顔を正面から見たとき、脳の中央を前後にまっすぐ通る線上に発生します。 1-2-6 遺伝性脳腫瘍。脳腫瘍の中には、染色体や遺伝子の変化が原因で引き起こされる遺伝性脳腫瘍と呼ばれるものがあります。遺伝性脳腫瘍としては、神経繊維腫瘍、結節性硬化症、ホン・ヒッペル輪動病などが代表的です。また脳腫瘍は、腫瘍細胞が脳脊髄液の流れによって中枢神経系の他の部位に移動し、そこで成長することで転移・破腫が起こることがあります。まれに中枢神経系外の部位に転移することもありますが、転移の起こりやすさは腫瘍の種類によって異なります。肺細胞腫瘍、髄芽腫、膠芽腫などでは転移が起こりやすい傾向にあります。 1-3 発生要因。ごく一部の脳腫瘍では、神経繊維腫瘍など遺伝的要因が背景にあることが明らかになっていますが、ほとんどの小児脳腫瘍の発生要因は不明です。 1-4 症状。脳腫瘍の症状には大きく分けて、頭蓋内圧亢進症状と局所症状、総症状があり、これらの症状は脳腫瘍そのものや脳浮腫によって生じます。脳浮腫とは脳のむくみのことであり、脳に発生した腫瘍が大きくなると腫瘍の周りに生じることがあります。頭蓋内圧亢進症状や局所症状では、それぞれに様々な症状が見られますが、表2、表3、子どもは症状を上手に表現することができず、発見に時間がかかることがあります。幼い子どもでは、頭位、頭の周囲の長さ大きくなる、嘔吐する、機嫌が悪くなる、あまり動かなくなるといった症状が見られるほか、体重が増えなくなったり、利き手が変わったりすることもあります。症状によっては、偏頭痛や問題行動、胃腸炎などとの区別が難しい場合もあるため、注意が必要です。小児脳腫瘍が疑われる場合の診察では、どのような症状が現れているかを確認して、 画像検査をすることが重要となるため、以下のような症状が見られるときは、診察や検査の際に医師にしっかり伝えましょう。1-4-1 頭蓋内圧亢進症状、多くに共通して起こる症状。脳は周囲が頭蓋骨に囲まれた閉鎖空間にあるため、その中に腫瘍ができると逃げ場がなく、その結果頭蓋骨の中の圧力、頭蓋内圧が高くなります。これによって現れる頭痛や吐き気などの症状を頭蓋内圧亢進症状と言います。表2、8ページ表。表2、頭蓋内圧亢進症状の例説明。頭蓋内圧亢進症状の一例、7つあります。1、頭痛。2、吐き気や嘔吐。3、歩行時のふらつき。4、不機嫌。5、あまり動かなくなる、不活発。6、頭の周囲の長さが大きくなる、頭位拡大。7、視覚障害。表終わり。人間の頭蓋内圧はいつも一定ではなく、睡眠中にやや高くなることから、朝起きた時に症状が強くなることがあります。また腫瘍が大きくなると脳脊髄液の流れが悪くなり、脳室、脳の中の空洞が拡大する水頭症を発症して、急激な頭痛や意識障害を起こすことがあり、緊急に治療が必要になります。 1-4-2 局所症状、総症状。脳の各部位が担う機能と関連する症状。運動や感覚、思考や言語などのさまざまな機能は、脳の中でそれぞれ担当する部位が決まっています。脳の中に腫瘍ができると、腫瘍や脳浮腫によってその部位の機能が損なわれ、局所症状が現れます。表3、9ページ表。表3、腫瘍が存在する場所に応じた局所症状の例説明。縦に腫瘍が存在する場所として9個の項目があります。横にその局所症状の一例が挙げられています。腫瘍が存在する場所、局所症状の一例の順に読みます。腫瘍が存在する場所。1、前頭葉。局所症状の一例、9つあります。1、異常な行動をする。2、腫瘍とは反対側の運動、肩麻痺。3、言葉を理解できるがうまく話せなくなる、運動性失語。言葉を発する機能を担う部分が障害された場合。4、性格が変化する。5、自発性が低下する。6、年月日や場所がわからなくなる、認知機能の低下。7、集中力が低下する。8、記憶力が低下する。9、転換発作。 丸2側頭葉局所症状4つあります。1、言葉を聞いて理解することが難しくなる。2、流暢に話しているが言葉の言い誤りが多い。感覚性失語、優位反急中が障害された場合。3、主要とは反対側の視野が欠ける。反毛。4、転換発作。中、優位反急。人の脳を大きく左右に分けたとき、話す、理解するなどの言語中枢がある方の反急を優位反急と言います。左右、どちらが優位反急かは人によって異なりますが、多くの人は左が優位反急です。中終わり。丸3、頭頂葉、局所症状、6つあります。1、主要とは反対側の感覚に障害が出る。2、読み書きができなくなる。3、計算ができなくなる。質3。4、左右を判断できなくなる。5、指の名前を。例、親指、人差し指、中指などを言えなくなる。6、左右片方の刺激を認識できなくなる。反則空間失認。丸4、後頭葉。主要とは反対側の視野が欠ける。同盟反毛。丸5、視交叉視床下部。局所症状、12あります。1、片側の視覚に障害が出る。2、両側の目に光を交互に当てたとき、片側の目に光を当てると、瞳孔が正常に縮んでいくが、もう片方の目に光を当てると、瞳孔が開いていく。3、尿の濃度がうまく調節できなくなる。尿崩症。4、体温がうまく調節できなくなる。5、意識の障害。6、肥満。7、異常な行動をする。8、睡眠に障害が出る。9、成長の不良。10、身長や食欲の増え方は正常でも、やつれていく。11、機嫌が良くなったり、絶えず動き回ったりしている。12、思春期が来るのが早すぎたり遅すぎたりする。丸6、視床、局所症状、4つあります。1、意識の障害。2、運動、肩、麻痺。3、手足のしびれ。4、痛みのある位置がよくわからないなど、感覚の異常。丸7、脳幹、局所症状、8つあります。1、腫瘍が進行するまで、頭蓋内圧亢進症状が見られない。2、顔面や手足の感覚が鈍く感じる。感覚障害。3、目が不自然に動く。4、物が二重に見える。複視。5、頭が傾く。6、運動、顔、手足、麻痺や 顔面の筋力低下。7、聴力が低下する。聴力障害。8、食べ物をうまく飲み込めない。嚥下障害。8、小脳。局所症状。5つあります。1、動きや喋り方がぎこちない。2、運動を行うときに距離がつかめず、行き過ぎたり足りなかったりする。3、眼球が痙攣したように動く。4、ふらつきやめまい。5、安定して歩くことができない。9、脳神経。中、12対ある脳神経の近くから発生する神経小腫という腫瘍では、障害された部位に応じて症状が現れます。中、終わり。局所症状、3つあります。1、目の動きが悪くなり、物が二重に見える。動眼神経や外転神経が障害された場合。2、顔がしびれる。顔の感覚が低下する。三叉神経が障害された場合。3、聴力が低下する。耳鳴りやめまいがする。聴神経に腫瘍ができた場合。表終わり。2、検査。小児脳腫瘍が疑われる場合、まずは症状の詳しい経過を把握するために問診し、ついで神経学的診察を行います。その後、CT 検査や MRI 検査などの画像検査を行い、腫瘍の場所や大きさなどを調べます。血液や脳脊髄液の採取が必要となる検査を行う場合もあります。また、診断の確定には、病理診断、生検が必要です。なお、画像検査などでは、検査中は動かずにじっとしている必要がありますが、子どもではそれが難しいこともあります。そのような場合には、鎮静薬を用いて睡眠状態にしてから検査を行います。2-1、神経学的診察。神経学的診察とは、脳や神経の機能を調べるために行う、問診や視力・聴力の検査、運動検査などを含む、一連の診察のことを言います。神経学的診察によって意識の状態や協調運動、体の各部位が複合的に動いて目的を持った運動をすること、歩行に異常が見られないか、脳神経や運動神経、感覚神経、反射がどのくらいきちんと働いているかなどを確かめます。小児脳腫瘍が疑われる場合、症状の項目に挙げているような何らかの異常が見られることがほとんどです。2-2、画像診断。CT 検査は X 線を、MRI 検査は磁気を使った検査です。頭蓋骨の内部を描き出し、腫瘍があるかどうかを調べます。多くの施設では、CT 検査は MRI 検査に比べて迅速に検査することができるため、緊急性があるときは、まずは CT 検査を行います。CT 検査や MRI 検査では、 病気をよりはっきりと描き出すために、必要に応じてそれぞれの造影剤を使った検査を行います。造影剤検査を行うと、腫瘍の広がりや悪性度なども、術前に推定することができます。また、通常の CT 検査や MRI 検査に加え、必要に応じて特殊な MRI 検査を行うことがあります。例えば、脳の血液の変化を見る FMRI、ファンクショナル MRI を用いて、脳の運動や手足の動きの中枢や言語や言葉の中枢の位置を調べることがあります。2-3、腫瘍マーカー検査。腫瘍マーカーとは、がんの種類により特徴的に産生される物質で、血液検査などにより測定します。この検査だけで、がんの有無を確定できるものではなく、がんがあっても、腫瘍マーカーの値が上昇を示さないこともありますし、逆に、がんがなくても上昇を示すこともあります。肺細胞腫瘍の一部では、β-HCG、β-ヒト絨毛性ゴナドトロピンや AFP、アルファフェトプロテインという特別な物質を作り出すため、それを測定することで診断の助けとしたり、治療効果を示すマーカーとして用いたりすることがあります。2-4、細胞診検査。脳脊髄液を採取し、顕微鏡で細胞を観察しながら、病変を詳しく調べる検査です。脳脊髄液は、通常、体をエビのように丸めて横向きになり、背骨の隙間に針を刺して採取します。腰椎腺腫、髄芽腫や一部の肺細胞腫瘍などでは、髄膜破腫、脳を包む膜に沿って腫瘍が広がることが起こりやすいため、MRI 検査に加えて細胞診検査を行うことで、腫瘍がどのくらい広がっているかなどを調べます。また、採取した脳脊髄液を用いて、腫瘍マーカーを測定することもあります。2-5、病理診断、生検。腫瘍の一部、組織、を採取し、顕微鏡で観察することで、脳腫瘍の種類や性質、悪性度などを診断します。小児脳腫瘍では、症状改善のために、大きな腫瘍を緊急に摘出しなければならないことが多く、摘出手術と同じタイミングで病理診断を行うことが多くなっています。2-6、分子生物学的検査、遺伝子検査。多くの小児脳腫瘍では、腫瘍細胞に特有の遺伝子変異が知られています。腫瘍化した組織や細胞を採取し、その遺伝子を調べることで、腫瘍の種類を診断します。小児脳腫瘍の診断には高度な専門性を要します。日本小児がん研究グループ JCCG の固形腫瘍観察研究では、中央診断、小児がん専門病理医による遺伝子解析を含めた病理診断で、原則として2名以上によるコンセンサス診断、として病理診断や遺伝子検査を行っています。 3、治療。3-1、悪性度、グレードと治療の選択。治療方法は脳腫瘍の性質や体の状態などから検討します。脳腫瘍は悪性度、グレードで分類します。他のがんにおいて利用されているステージ、病気を決める分類 TNM 分類は、脳腫瘍においては例えば所属リンパ節が存在しないなどの理由により、その分類自体がありません。 3-1-1、 悪性度、グレードと分類。グレードとは、治療をしなかった場合の腫瘍の増大や進行、予後の目安となる指標です。生検や手術によって取り出した腫瘍組織について病理診断を行うことで、脳腫瘍の種類とグレードが診断されます。グレード1の腫瘍は、悪性度が比較的低く、手術で取り除くことができると再発の危険性は少なくなります。一方、グレード2からグレード4では、グレードが上がるにつれて腫瘍の増殖速度が速くなり、悪性度は高まります。グレードが低くても、手術によって腫瘍を取り除くことが難しい部位などでは、治療が難しい場合があります。反対に、グレードが高くても薬物療法や放射線治療が効きやすく、治療を進めやすい場合もあります。そのため、グレードの高さと治療の難しさは必ずしも一致するとは限りません。また、これまで脳腫瘍の種類は、主に病理診断、顕微鏡で腫瘍細胞の形や集まり具合を観察する方法の結果に基づいて分類されていましたが、最新の世界保健機関 WHO2021 年分類では、分子生物学的な分類が必須となっています。この分類方法に従えば、脳腫瘍の種類を特定するためには、分子生物学的検査、脳腫瘍組織から DNA を抽出し、DNA の変化の様子を調べることを行い、その結果と病理診断結果を統合して判断し、最終診断とすることになりました。小児の患者の数が多い脳腫瘍について、種類とグレードを示します。表4。14ページ表。表4。主な脳腫瘍の種類とグレード。説明。縦に主な腫瘍の項目が12あります。横にさらに細かく分類されている腫瘍とそのグレードが示されています。順に読んでいきます。1、主な神経膠腫、グリオーマ。神経膠腫には低悪性度グリオーマと高悪性度グリオーマがあります。低悪性度グリオーマ4つあります。 1. 毛様細胞性性細胞腫、グレード1。 2. 上位下巨細胞性性細胞腫、グレード1。 3. 性細胞腫、グレード2。 4. 棒突起膠腫、 グレード2、高悪性度グリオーマ、5つあります。1、精細胞腫、グレード3、4。2、膀突起孔腫、グレード3。3、膠芽腫、グレード4。4、微慢性正中神経孔腫、グレード4。5、微慢性半球神経孔腫、グレード4。2、上位系腫瘍。中、上位系腫瘍とは、大脳の深部にある脳室、脳の中の空洞やその付近、脊髄などにある上位細胞が元となって生じる腫瘍です。中、終わり。3つあります。1、上位下腫、グレード1。2、粘液乳頭上上位腫、グレード2。3、上位腫、2つあります。テント上上位腫、グレード2、3。テント下上位腫、グレード2、3。3、脈絡層、中、脈絡層腫瘍。中、脈絡層とは、脳室に見られる血管を多く含む組織で、脳脊髄液を産生します。中、終わり。3つあります。1、脈絡層乳頭腫、グレード1。2、異形脈絡層乳頭腫、グレード2。3、脈絡層癌、グレード3。4、神経細胞及び混合神経細胞、高細胞系腫瘍。4つあります。1、神経節孔腫、グレード1。2、繊維形成性乳児神経節孔腫及び性細胞腫、グレード1。3、胚芽異形成性神経上皮性腫瘍、グレード1。4、異形成性小脳神経節細胞腫、レルミット・ラクロス病、グレード1。5、消化体、中、消化体部腫瘍。中、消化体とは、脳室の端に位置する器官で、内分泌機能があります。中、終わり。2つあります。1、消化体細胞腫、グレード1。2、消化体芽腫、グレード4。6、胎児性腫瘍。4つあります。1、髄芽腫、グレード4。2、非定型奇形腫瘍、ラブドイド腫瘍、AT/RT、グレード4。3、多層ロゼット性胎児性腫瘍、グレード4。4、中枢神経系胎児性腫瘍、グレード4。7、脳神経、膀脊髄神経、 中の腫瘍。中膀脊髄神経とは、背骨の中にあり、脳と体を結んでいる太い神経の束付近を指します。中終わり。三つあります。一、神経小腫、グレード一。二、神経繊維腫、グレード一。三、悪性末梢性神経小腫、MPNST、グレード二、三、四。丸八、髄膜腫、グレード1、2、3。丸9、血管芽腫、グレード1。丸10、頭蓋咽頭腫、グレード1。丸11、下垂体腺腫、グレード1。丸12、肺細胞腫瘍、グレード4。表終わり。デイビッド・ N ・ルイス・エータル、ザ・2021 WHO クラシフィケーション・オブ・チューモアーズ・オブ・ザ・セントラル・ナーバス・システム、ア・サマリー・ニューロ・オンコロジー、2021-23、括弧8、閉じ、1231-1251。WHO クラシフィケーション・オブ・チューモアーズ・エディトリアル・ボード・エディター、セントラル・ナーバス・システム・チューモアーズ、WHO クラシフィケーション・オブ・チューモアーズ・ヒフス・エディ2022ワールド・ヘルス・オーガニゼーションより作成。3-1-2治療の選択。治療法は標準治療に基づいて、体の状態や年齢、患者やそのご家族の希望なども含めて検討し、担当医とともに決めていきます。図3は、脳腫瘍の治療について一般的な流れを示したものです。担当医と治療方針について話し合うときの参考にしてください。15ページ図。図3、脳腫瘍の治療の一般的な流れ。説明。小児の脳腫瘍の疑いと治療方法が矢印で示されています。小児脳腫瘍の疑い。矢印。腫瘍の大きさ、場所、症状の程度、年齢、他に併発している疾患、予想される腫瘍の種類や悪性度などから治療の必要性を判断。矢印、2つあります。1、すぐには治療の必要がない。2、治療の必要がある。1の、すぐには治療の必要がない。矢印、経過観察。矢印、腫瘍の大きさ、場所、症状の程度、年齢、他に併発している疾患、予想される腫瘍の種類や悪性度などから治療の必要性を判断です。2の、治療の必要があるでは、矢印、治療方法の選択として、矢印、丸1、 放射線治療及びまたは化学療法。丸二、手術として、矢印、残存腫瘍なし、残存腫瘍あり、ともに、放射線治療及び、または化学療法と、経過観察となっています。経過観察から矢印、腫瘍の大きさ、場所、症状の程度、年齢、他に併発している疾患、予想される腫瘍の種類や悪性度などから、治療の必要性を判断となっています。図、終わり。括弧1、神経膠腫、グリオーマの治療について。低悪性度グリオーマ。可能であれば、手術によってすべて取り除くことが原則ですが、難しい場合は、部分摘出術か生検術を行います。病変をすべて取り除くことができなかった場合には、年齢や状況などから判断して、化学療法を行います。高悪性度グリオーマ。手術、放射線治療、化学療法を中心とした集学的治療を行います。中でも放射線治療は多くの場合に行われる治療です。特に手術後の放射線治療は症状の改善や再発予防などに大きく関わります。括弧2、上位種の治療について、手術によって腫瘍をすべて取り除くことができれば治癒を見込めます。しかし、生きていく上での重要な機能を担う脳幹の周りに腫瘍ができることがあり、その場合は、すべて取り除くことはできません。部位やグレードによって、放射線治療も行います。括弧3、髄芽腫の治療について。可能であれば、手術によって、腫瘍をすべて取り除くことが一般的ですが、難しい場合は、小脳を含む組織をできるだけ温存した摘出術を選択します。手術後には化学放射線療法、化学療法と放射線治療の併用療法を行います。括弧4、頭蓋咽頭腫の治療について、手術によって腫瘍をすべて取り除きます。ただし、視床下部、下垂体の機能が障害される恐れがあるため、手術は MRI や超音波などの画像診断装置で腫瘍の位置を確認しながら行います。このほか、鼻腔や頭蓋骨に開けた小さな穴に通した内視鏡を用いたり、顕微鏡を覗いたりしながら手術を行うのが一般的です。すべて取り除くことが難しい場合は、部分摘出術や放射線治療などを行います。括弧5、肺細胞腫瘍の治療について、脳に対する化学放射線療法が一般的です。肺細胞腫瘍の種類や年齢などによって、化学療法の内容や放射線を当てる範囲などが異なります。括弧6、遺伝性脳腫瘍の治療について。遺伝性脳腫瘍の治療は、病気の種類によって異なります。 個々の状況に応じて治療方針を決めていきます。 3-1-3 成長への影響。成長期にある子どもにとって脳腫瘍の治療は将来の脳機能や体の成長のほか、復学やその後の学習にも影響を及ぼすことがあります。治療の選択肢や今後どのような影響が現れる可能性があるかなどについて、治療を始める前に担当医としっかり相談しましょう。妊娠や出産について。がんの治療が妊娠や出産に影響することがあります。将来子供を持つことを希望している場合には、妊孕性温存療法、妊娠する力を保つ治療が可能か、治療開始前に担当医に相談してみましょう。 3-2 手術、外科治療。脳腫瘍の治療は可能であれば手術で腫瘍をすべて取り除くことが原則です。しかし腫瘍をすべて取り除くと脳機能に重大な障害が起こってしまうと予想される場合には、腫瘍の量をできるだけ減らす手術、部分摘出術を行います。脳機能への影響を最小限に抑えるために、内視鏡や顕微鏡を使いながら手術をすることがほとんどです。術前に化学療法、薬物療法を行って、腫瘍を小さくしてから手術を行う方法もあり、術前補助療法、ネオアジュバント療法と呼ばれます。またがんの再発、転移の危険性を減らすことを目的として、手術後に行う化学療法や放射線治療は術後補助療法、アジュバント療法と言います。初回の手術で腫瘍をすべて摘出できなかった場合でも、アジュバント療法の後に再び手術を行うこと、セカンドルック手術で全摘出できることがあります。また腫瘍そのものを取り除くためではなく、頭蓋内圧を下げるために手術を行うこともあります。 3-2-1 手術の合併症。手術中や手術後に出血などが起こると、麻痺や意識障害などが現れることがあります。また、脳の手術を行うと、低ナトリウム血症や高ナトリウム血症などが起こることもあり、手術後は慎重に経過観察するために、集中治療室で過ごします。手術後には、一時的に生じる脳の浮腫により症状が悪化したり痙攣を起こしたりすることもあります。麻痺や意識障害、強い頭痛、吐き気などが見られる場合は、直ちに CT 検査を行い、必要に応じて再手術を行います。小脳の腫瘍を取り除いた場合には、一定の期間を過ぎてから後頭蓋下症候群 PFS という合併症が現れることがあり、特に長期フォローアップが必要です。手術によって起こる合併症は腫瘍の部位、大きさによって様々です。手術がもたらす短期的、長期的な影響については、手術前に担当医から話をよく聞いておきましょう。 3-3、放射線治療。放射線治療は、高エネルギーの X 線や、その他の放射線を当てて、がん細胞を破壊し、腫瘍を消滅させたり、小さくしたりする治療法です。高悪性度の脳腫瘍だけでなく、低悪性度の脳腫瘍であっても、手術で腫瘍が取り切れなかった場合に行うことがあります。治療の方法としては、体の外から腫瘍に放射線を当てる外部照射が一般的です。放射線を当てる範囲は、脳全体、全脳照射や脳室全体、全脳室照射、脳の一部、局所照射など様々であり、腫瘍の種類や個々の状況によって異なります。また、放射線治療は単独で行う場合と、手術や薬物療法と組み合わせて行う場合があります。脳腫瘍を含む小児がんは、放射線感受性、放射線治療の効果が高いものが多く、進行したがんであっても治癒することは珍しくありません。一方で、放射線治療は副作用として将来の生活に影響を及ぼすような合併症を引き起こす可能性があり、特に治療時の年齢が低いほどその影響が出やすくなります。そのため、小児脳腫瘍の治療として放射線治療を行うかどうかは、最適な照射方法や線量、照射する放射線の量、照射時期を含め、治療の効果と副作用の影響のバランスを十分に検討した上で決めていきます。3-3-1、放射線治療による副作用。照射部位や照射される線量、照射時の年齢によっても異なりますが、内分泌、ホルモンなどの異常や成長障害、高次脳機能障害、二次がん、生殖器系での異常などの晩期合併症が起こる可能性があります。また、脊髄全体に照射した場合は、背骨の発育が悪くなる、座高が低くなる、同時に照射を受ける甲状腺の障害や、がんが発生することなどがあります。一つの場所に対して、一生のうちに受けることができる線量の総量は決められており、一連の治療で限界と考えられる線量の照射を受けた場所は、その後何年経ったとしても、それ以上に照射することはできません。放射線治療は、脳腫瘍の治療で極めて価値の高い治療法ですが、やり直しのできない治療法です。そのため、治療を始める前に、きちんと治療計画を立てる必要があり、担当医らと十分に相談することが大切です。3-4、薬物療法。薬物療法の一つである化学療法は、がん細胞の増殖を妨げたり、がん細胞そのものを破壊したりする細胞障害性抗がん薬を用いることによって、がんの増殖を阻止する治療法が主です。化学療法は、高悪性度の脳腫瘍だけでなく、低悪性度の脳腫瘍であっても、手術で腫瘍が取り切れなかった場合に行うことがあります。薬は通常、内服や注射によって血流に入り、全身のがん細胞に到達します。 しかし脳には血液中の物質が脳組織へ移動するのを制限する仕組み、血液脳関門があるため、通常の方法では脳にあるがん細胞へ薬を到達させることができません。そこで脳にあるがん細胞を破壊するために、脳へ薬を直接注入することもあります。また、薬物療法では、脳浮腫にはステロイド治療、感染には抗生物質、内分泌、ホルモンなどの異常には、内分泌療法、ホルモン療法というように、症状に合わせて薬を選び、治療を進めていきます。細胞障害性抗がん薬をはじめとする、薬の選び方については、主要の種類や年齢などの情報をもとに、患者ごとに決めていく必要があるため、担当医らとの十分な相談、確認が重要となります。3-4-1 薬物療法による副作用。薬物療法によって、副作用が生じることがあるため、体の状態やがんの状態を考慮した上で、適切な治療が選択されます。担当医から治療の具体的な内容をよく聞き、不安な点やわからない点を十分に話し合った上で、納得できる治療を選びましょう。3-5 緩和ケア・支持療法。がんになると体や治療のことだけではなく、学校のことや将来への不安などの辛さも経験すると言われています。緩和ケアはがんに伴う心と体、社会的な辛さを和らげます。がんと診断された時から始まり、がんの治療とともに、辛さを感じる時には、いつでも受けることができます。なお、支持療法とは、がんそのものによる症状や、がんの治療に伴う副作用、合併症、後遺症を軽くするための予防、治療及びケアのことを指します。本人にしかわからない辛さもありますが、幼い子供の場合、自分で症状を表現することが難しいこともあります。そのため、周囲が本人の様子をよく観察したり、声に耳を傾けたりすることが大切です。気になることがあれば、積極的に医療者へ伝えましょう。3-6 再発。再発とは、治療の効果により腫瘍がなくなった後、腫瘍が再び現れることを言います。小児脳腫瘍では悪性度が低い場合も含め、再発すること自体は少なくありません。再発は、はじめに腫瘍が発生した部位、原発部位で生じたり、悪性度の高い腫瘍などでは、遠隔の中枢神経系で生じたりします。腫瘍が進行する可能性はありますが、全身に広がるのは稀です。また、初回の治療から何年も経った後に、再発することもあります。多くの小児脳腫瘍では、再発後の治療がまだ確立されていませんが、再発が疑われたときは、画像検査に加え、必要に応じて病理診断のための再手術を行います。4. 療養。 4-1 入院治療中の療養。子供にとっての入院生活は、検査や治療に向き合う療養生活に加え、発達を促す遊びや学びの場でもあります。医師、看護師、保育士、チャイルドライフスペシャリスト、CLS、薬剤師、管理栄養士、理学療法士やソーシャルワーカー、各専門チーム、院内学級の教員などが連携し、多方面から患者とご家族を支援していきます。また、兄弟がいる場合には、保護者が患者に付き添う時間がどうしても多くなるため、兄弟の精神的なサポートも重要になります。入院中の様々な不安が軽減できるよう、抱え込まずに多方面と効果的にコミュニケーションを取ることが大切です。特に小児の脳腫瘍に罹患した場合には、不可逆的な麻痺が生じたり、長期の入院治療が必要となる可能性があり、能力があっても、復学や進学、進級などに困難をきたす場合もあります。院内学級を併設している施設かどうかについても、担当医に確認しておきましょう。医療費のことも含め、さまざまな支援制度が整っています。どこに相談したらいいのかわからないというときには、まずは相談支援センターに相談することから始めましょう。また、各医療機関の相談窓口、ソーシャルワーカー、各自治体の相談窓口に尋ねてみることもできます。4-2、日常生活について。腫瘍や治療の影響で、日常生活ではサポートが必要になることもありますが、基本的には可能な範囲で、入院前と変わらない生活を送ることが大切です。しかし、治療の影響による高次脳機能障害、脳への損傷によって起こり、日常生活及び社会生活への適応に困難を生じる、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害などが起こることがあります。そのため、個々の患者に合わせて、就学を含め生活環境を整えるなど、社会との関わり合い方を探りながら、日常生活をサポートしていくことが大切です。4-3、経過観察。治療後は、体調や再発の有無を確認するために、定期的に通院します。治療終了直後は、MRI 検査などの画像検査を数ヶ月ごとに行いますが、その後は経過時間に応じて頻度を減らしていくのが一般的です。通院の頻度や検査項目は、これまでに行った治療の種類などによって異なりますが、再発や晩期合併症が生じる危険性が高いほど、頻繁かつ長期的な通院が必要となります。4-4、晩期合併症、長期フォローアップ。小児脳腫瘍では、治療成績が向上してきた一方で、成長や時間の経過に伴い、腫瘍そのものや薬物療法、放射線治療などの治療による影響で、様々な合併症が起こることが 分かってきています。これを晩期合併症、晩期障害と言います。治療後30年から40年といった超長期的な影響についてはまだ分からないことが多いものの、脳卒中や認知機能低下、高次脳機能障害などの晩期合併症が生じる可能性は年数が経過するほど高まるとも言われています。腫瘍の種類やこれまでの治療内容によって通院の頻度や起こりやすい晩期合併症は異なりますが、子どもは治療後も成長を続けていくため、発達段階に応じた幅広いフォローアップケアが重要です。治療後は一人一人の患者に合わせて、いつどこでどのようにフォローアップケアを行うかといった長期フォローアップの方針を決めていきます。小児脳腫瘍の晩期合併症には以下のようなものがあります。 4-4-1 内分泌ホルモンなどに関するもの、特に放射線療法を行った場合や下垂体の近くにできた脳腫瘍を治療した場合は、甲状腺の病気や成長障害、二次成長の異常、不妊などが起こることがあります。そのため治療計画を立てたり長期フォローアップを進めたりするときに専門家への相談が必要となることがあります。 4-4-2 脳血管に関するもの、脳梗塞や血管の奇形の一つである海綿状血管腫が生じることがあります。またその他の血管の奇形や脳卒中、脳に血液を送る血管が徐々に詰まって脳の血液不足や出血を引き起こす類モヤモヤ病なども起こることがあります。 4-4-3 神経系に関するもの、脳に対する放射線治療によって神経系の晩期合併症が起こる可能性が高まることが知られており、転換・運動機能障害・視覚障害などが見られることがあります。また使用した薬剤によっては難聴や耳鳴りが生じるなど聴覚や内耳に関連した症状が現れることもあります。 4-4-4 認知機能に関するもの、文字を書くことや読書が困難になったり集中力が長時間維持できなくなったりする高次脳機能障害が見られることがあります。高次脳機能障害は記憶力や知能が低下する、計画を立てて実行することが難しくなるなどの症状として現れることもあります。 4-4-5 後頭蓋下症候群、後頭蓋下症候群 PFS は後頭蓋下にある小脳の腫瘍を取り除いた場合に現れる合併症です。神経機能や認知機能の障害が起こったり、言語の発達が芳しくなく、言葉を発さない無言症に至ったりすることが特徴で、患者の年齢に応じた感情表現ができるようにサポートする必要があります。4-4-6 二次がん、頭蓋への放射線治療を行った場合、膠芽腫や髄膜腫が生じる可能性があります。また、このような二次性の脳腫瘍が生じる可能性は、時間が経過するにつれて高まることが知られています。小児の脳腫瘍、参考文献。1、日本脳腫瘍学会編、脳腫瘍診療ガイドライン。小児腫瘍編、2022年版、2022年、金原出版。2、JCCG、長期フォローアップ委員会、長期フォローアップガイドライン作成、ワーキンググループ編。小児がん治療後の長期フォローアップガイド、2021年、クリニコ出版。3、WHO クラシフィケーションオブチューモアーズ、エディトリアルボードエディター、セントラルナーバスシステムチューモアーズ、WHO クラシフィケーションオブチューモアーズ、ヒフスエディ2022、ワールドヘルスオーガニゼーション。4、デイビッド・エヌ・ルイス・エータル、ザ・2021 WHO クラシフィケーション・オブ・チューモアーズ・オブ・ザ・セントラル・ナーバス・システム・ア・サマリー・ニューロ・オンコロジー・2021-23カッコ8トジ1231-1251。参考文献終わり。原本奥付け、小児がん187、電子冊子、小児の脳腫瘍、2022年版。編集、国立がん研究センターがん情報サービス編集委員会。発行、国立がん研究センターがん対策研究所がん情報提供部。郵便番号 104-0045、 東京都中央区築地 5-1-1。本冊子の制作にご協力いただきました方々のお名前は、がん情報サービスの作成協力者、団体、個人に掲載しております。また、お名前の掲載はしておりませんが、その他にも多くの方々にご協力をいただきました。2022年6月作成、187E-20220-6-5、 国立がん研究センターがん情報サービスのホームページに QR コードがあります。 ISBN 978-4-910764-09-2。原本奥付け終わり。小児がん187、電子冊子、小児の脳腫瘍、2022年版。制作完了、2022年10月。制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚聴覚障害者センター。制作協力、堺市音訳ボランティア、泉の会。この冊子は、展示図書でも提供ができます。